全国の薬剤師の皆さん、こんばんは。日本薬剤師会企画薬学の時間です。
今日は重篤副作用疾患別対応マニュアルの利活用、薬剤師が担う安全と安心と題して、虎ノ門病院薬剤部薬事専門薬、林正弘さんにお話しいただきます。
本日のお話をさせていただく中で、重篤副作用疾患別対応マニュアルについては、単にマニュアルと略してお話しします。よろしくお願いいたします。さて、薬学教育モデルコアカリキュラム令和4年度改定には、薬剤師として求められる基本的な資質、能力、プロフェッショナリズムとして、医薬品等による重篤な副作用を発生させることがないよう、最善の努力を重ね、利他的な態度で生活と命を最優先すると記載されています。また、厚生労働省が設置した薬局薬剤師の機能強化に関する検討会では、本年9月30日に議論の取りまとめを公表しています。この中で、地域における薬剤師の役割・機能として、調剤・服薬指導に加えて、外来患者・在宅患者の薬物療法フォローアップなどの医療提供機能を持つことが必要と記載されています。令和4年度に医薬品医療機器総合機構が実施した薬局を対象とした調査では、マニュアルの内容をよく理解している、内容をある程度理解していると回答した薬局は全体の 33.5% にとどまっていました。この調査では、マニュアルについて活用したことがないと回答した方にその理由を尋ねています。54.8% と最も多かった理由は、重篤な副作用を生じた患者がいないからでした。重篤な副作用を発生することがないよう最善の努力を重ねるプロフェッショナルである薬剤師にとって、重篤な副作用が起こってからマニュアルを活用するのでは遅いことは明らかです。マニュアルには、重篤化する前に薬剤師が早期発見できるよう副作用の初期症状が記載されています。さらに、重点的に服用後のモニタリングを実施すべきと考えられる副作用の後発時期、高頻度に発生する時期も示されています。副作用が起こってから重篤副作用疾患別対応マニュアルを利用するのではなく、普段から患者さんの薬の使用状況と体調変化の有無を継続的にモニタリングし、副作用の初期症状が起こっていないことを確認し、薬物療法の安全と安心を守る医療人としての使命が薬剤師にはあります。マニュアルは厚生労働省、あるいは医薬品医療機器総合機構のホームページから入手できます。医薬品医療機器総合機構のホームページを例にすると、トップページの医療従事者におすすめのコンテンツをクリックすると、医療従事者向けのマニュアルの表示があります。この表示をクリックすると、臓器別の順番で79マニュアルが表示され、参照することも、ダウンロードして手元資料とすることもできます。薬剤師は、薬理学、薬剤学、薬物動態学、臨床薬理学を学んできており、これらの学問に基づく知識を統合し、臨床応用するためのスキルに関わる医薬品情報学も専門として学んでいます。薬剤師にとって副作用は添付文書に記載されている平面的な記述や概念ではなく、発現機序、発現頻度、後発時期といった個々の薬の個性として理解できるものです。例えば、抗不整脈薬ジソピラミドやシベンゾリンによる低血糖は、主作用と対になる副次作用が原因となり発現します。また、安全性が高いと認識される解熱鎮痛薬アセトアミノフェンは、 肝臓の薬物代謝酵素 CYP2E1 によって代謝され、N アセチルベンゾキノン移民となり、グルタチオン包合されて尿中へ排泄されます。この N アセチルベンゾキノン移民が処理されないと、肝細胞を構成する高分子と共有結合を形成し、肝障害を引き起こします。日本人では CYP2E1 のエクステンシブメタボライザーが100人に1人ぐらいいらっしゃいますので、2400mg 以上の高用量を継続服用する患者さんでは、1% の確率で肝障害が起こることが報告されています。なお、慢性の飲酒者では CYP2E1 が誘導されており、またグルタチオン濃度が低下しているため、アセトアミノフェンによる肝障害が発現しやすくなります。病院におけるチーム医療において、医師と共同する薬剤師はもとより、地域医療におけるかかりつけ薬剤師が服用後の副作用モニタリングを通じて患者支援し、医師に処方提案するなど、処方医と共同し医療を担うことは、我が国の地域医療の品質を保障するために重要な役割です。医療機関では病態の経過を確認する目的と、薬の副作用をモニタリングする目的で、血液検査や画像検査を実施し、チーム医療に生かしています。薬局薬剤師の皆様もフィジカルアセスメントをしたり、医療機関が提供する検査データを共有する機会も増えてきたと聞きますが、適時、適切に検査オーダーをし、結果を知ることは難しいと思います。そんな状況下で、副作用モニタリングをするには、重大な副作用の初期症状をチェックすることが推奨されます。マニュアルは、重篤な副作用の初期症状、後発時期、発現機序、患者側のリスク因子、検査所見、疾患と副作用の見分け方、治療方法、典型的症例が記載されており、至れり尽くせりといえる手引き書となっています。臨床で副作用モニタリングするには、副作用の重篤度とともに、副作用症状の進行速度を理解して対応する必要があります。アンギオテンシン変換酵素阻害剤による血管性浮腫は、口腔粘膜や咽頭に数時間で浮腫が急速に広がり、気道狭窄を引き起こします。適切に対処しないと患者さんが窒息死してしまいます。薬局窓口で急に唇や口の中が腫れて話しづらいと申し出た患者さんには、救急車を利用して直ちに受診するよう指示する必要があります。薬剤性肝障害の多くを占めるアレルギー性の肝障害では、薬物あるいは中間代謝物がハプテンとなり、抗原性を獲得し、アレルギー反応が引き起こされ、T 細胞依存性肝細胞障害が発現します。このため、新たな薬物を服用開始後、1から8週間の時期に発現することが多くなります。重点的なモニタリングが推奨される期間となります。アレルギー反応が基礎となる肝障害では、初期症状として発熱や発疹が見られます。これらと並行して、肝障害自体の症状として、倦怠感や食欲不振が現れます。こうした症状は、日にち単位あるいは週単位で強くなり、警戒することは稀なので、症状の時間経過と症状の強度を経時的にモニタリングし、判別して、薬剤師が主体的に処方医と協議して、服薬中止や受診について打ち合わせることが大切です。肝障害で有名な症状である黄疸が現れて、白目や皮膚が黄色くなるのは、さらに後で肝障害が重症化した後になるので、この症状をモニタリングしても早期発見は難しいと言えるでしょう。なお、胆道閉鎖を伴う肝障害や激症肝炎では、いきなり黄疸が現れるので、緊急の受診が必要です。同じ発熱でも、無下粒球症による発熱は、 感染に対する免疫を担う白血球、リンパ球が急激に減少し、上気道炎が発現したために生じる発熱です。白血球、リンパ球が減少すること自体では自覚症状はありません。発熱時には命の危険がある感染症がすでに発生しているので、緊急の受診が必要です。甲状腺機能亢進症治療薬のチアマゾール、抗血栓症薬のチクロピジンを服用開始後1週間から10日の時期に、寒気、発熱、喉の痛みが確認された場合は、緊急受診し、点滴の抗生剤と顆粒球コロニー成長刺激因子製剤を用いた治療が必要です。裏返すと、OTC の風邪薬や解熱薬を買いに来た患者さんには、チアマゾールやチクロピジンを服用していないか薬歴を確認しないで販売すると、その患者さんが死亡あるいは重症化のリスクがあり、とても危険です。ここまでお話しした内容はすべてマニュアルに書かれています。副作用が起きてから読み込むのではなく、薬剤師があらかじめ読み込んでおいて患者さんのフォローアップに利用し、副作用が起きていないことを確認して安全と安心を担うことが大切です。チーム医療、地域医療の中で薬剤師が専門性を発揮し、服薬後のモニタリングを通じて重篤な副作用を早期発見し、薬物療法中の患者さんの安全を守ることが求められています。重篤副作用疾患別対応マニュアルは、発見のヒントや判別、対処法を示した最高の手引きと言えるでしょう。調校された薬剤師の皆様が重篤副作用疾患別対応マニュアルを活用されることを記念して講演の結びとさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。
今日は重篤副作用疾患別対応マニュアルの利活用、薬剤師が担う安全と安心と題して、虎ノ門病院薬剤部薬事専門薬林正弘さんにお話しいただきました。
日本薬剤師会企画、薬学の時間を終わります。